はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は21時27分、7月6日月曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオの時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。今日はですね、僕早起きして会社に行ったもんで非常に眠くてですね、本当早起きした分早く帰ってくることができまして、まあ、早起きした分というか早起きしなきゃいけなかったんですけど、その早出だと僕ね6時出社の定時は15時終わりなんです。で今日は16時かな、タイムカード切ったのが。で帰ってきたのが16時半くらい、なんで、まあ、まず、普通通常通りかなっていうところでね、僕基本的に定時守りたい人なんで、できる限りね、残業っていうのは本来ね、上司からやりなさいって言われてやるもの、ね、自分から進んでやっていって残業代つけていくっていうのは本来の趣旨とは外れているんでね、やっぱ正しい働き方っていうのをね、僕は自分で率先してやっていきたいなというふうに思っております。何の話だこれで本当に眠くてね、眠いんですよ。で眠くてね、いろいろやる前にですね、あ、いろいろといえばそうです、いろいろ語りたいラジオをね、そろそろ1本収録してですね、月1ですから、あれ、やりたいなと思ってます。先月ね、すんげえ遅くなって、お前忘れてんじゃねえな、すっとぼけてんじゃねえだろうなって、いろんな方々から怒られそうなんですけど、先月のね、いろいろ語りたいラジオ、ちょっと iPad で収録したおかげでですね、ディレイがひどくて、ちょっとなかなか何言ってんのか話が噛み合ってねえぞみたいなことが起こっておりましてですね、文字起こしをするというふうに、お約束したんですが、ようやくですね、文字起こしの、今構成作業に入っております。はい。iPad の調子があんまり良くなくてですね、なかなか手こずりました。翻訳ソフトみたいなのもちょっと導入したりしてね、なかなかそのマシンパワーを使ってですね、もう非常に苦労しましたね、なんですか、音声変換ソフトみたいな、文字起こしソフトみたいなのをね導入して使ったっけ、なんかもう丸一日ずっと動いてた挙句ですね、最終的に熱で電源が落ちるっていう、ね、ああ終わったみたいなことも起こりましてですね、もう非常に苦労しておりました。まあ今ちょっと構成作業やっておりますので、本当にすいません、もう少々お待ちいただければと思います。たかだか2時間ぐらいなんですけど、なかなか難しいもんですよ、本当に。で、まあ、そういったところを解消するためにも僕は、ね、MacBook Air を買いまして、2020、まあ、買いまして、まあ、まだね、固定回線引いてないんで、データも何もはあったもんじゃなくて、ただの箱なんですけど、インターネット繋がってないからね。まあ、おいおいね、この間参加したリモートトークバーであるとかね、オンライン系のね、催しにももっと、きちんと参加できるようになるかなというふうに思っております。はい。で、です。本日はちょっとね、一旦、まあ、緩和休大ということで、パリーグの状況をね、振り返りたいなと思います。はい。1位はですね、楽天でございます。何ですか？なんか随分打ってますね。とりあえず11勝4敗で7割3分3厘の勝率1位、2位がロッテ9勝6敗、6割の勝率、3位西武7勝7敗1分けで5割で、ソフトバンクと日本ハムが同率で4位6勝8敗1分けですね。で、最下位がぶっちぎりのオリックスということで、勝率で岩田2割8分6厘、4勝10敗1分けということで、なかなか苦しい戦いになっております。ただ僕の見立てでは、楽天とオリックスっていうのは基本的にどっかでこれの揺り戻しが来るというふうに考えております。特にね、楽天なんていうのはこういうね、勝率7割なんていうね、アホみたいな数字がずっと続くようなね、プロ野球ではございませんと、まあ、先に言っておきます。どこかで必ず揺り戻しが来ます。今はね、強く長所が出てストロングポイントが出ておりますけれども、まあ大体もう少ししたらですね、西武とかソフトバンクとか、そういったところがね、きちんと対策を立てて、まあ、当ててくると。ローテーションは全部当たるわけですから、やっぱり総合力でいうところの、まあ今は勢いで勝ってますけど、ね、浅村も好調ですし、どっかで誰かが欠けてきたときに、どういうふうな野球をするかっていうのは非常にね、見ものかなと。このまま最後までは行かせませんね。というところをちょっとね、まあ、希望的観測もありますけれども、言っておきたいなというふうに思いますし、あと、オリックスに関しては、まあ、これも、まあ、僕はオリックスの一番いいところって本当にピッチャー陣だと思うんですよ。楽天が今防御率 2.84 で、オリックスが今 3.98 で、これ2位なんですね。で、うちが一番下で 4.67、 うちがね 4.67 でもオリックスより勝ってるっていう状況を見れば、オリックスが何か一つ、きちんとしたもの、軸を据えることができれば、絶対に 上に上がってくるというふうには思ってます、正直。なんせピッチャー陣がまず、まあ、中継ぎにね、ちょっと問題はあるなっていうのをファンはよく言いますけど、やっぱ先発がきちんと回ってくれさえすれば、まあ、山本とかどうなってんだみたいな感じはありますけれどもですね。山岡もね、どうなることやら分かんないというところで、まあ、何枚も落ちてますけども、すでに。そういったところを加味しても今 3.98 だってことを考えれば、まあまあまあ、まだまだそこに希望はあるかなというふうに思いますね。いや、僕は正直、常に思ってるのは、オリックスさんに関してはもうとにかくリードオフマン。常に塁を賑わす人っていうのをきちんとどこかに据えることができれば、まあ、中軸はね、まあ、ジョーンズにしろ、ロドリゲスにしろ、まあ、吉田正尚にしろ、でかいのは揃ってるんで、そことの、まあ、シナジーをちゃんと生み出すことができるというふうには思ってるんですよ。だから、ただそれをやるのは結局監督さんなわけで、そういったそのチームの軸であるとか、まあ、戦い方の、まあ、なんだろう、テンプレートみたいなものをちゃんと組み上げることができないのであれば、僕は西村さんの途中休養も全然あるかなというふうに思ってますね。まあ、実績がないですから下克上以外に、だからオリックスで今何をやっているのかっていうのをやっぱきちんとやね押し出せるようにならないと難しいんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、うちのチームのことですけれどもね、うちのチームの、まあ、打線の上向き具合っていうのは、まあ、昨日ある程度確認できたかなと思うんですよ。コンスケの復調が本当に大きくて、コンスケがね、その変に引っ張って、ゴロ打ってるみたいなことが、まあ、だいぶ減ってきた。で、まあ、逆方向へのね、鋭い当たりっていうのは増えてきて、で、ようやくストライクゾーンもアジャストしてきたかなっていう感じ。今年ちょっとね、横が狭い分、そこの見極めに苦労はしてきたと思うんですけど、おおよそ多分、まあ、開幕からここまでの期間で、コンスケとしては、ストライクゾーンへのアジャストは終わったかなというところ。で、まあ、彼がね、きちんと塁に出てくれる、そのコンスタントにね、塁に出てくれる、彼の仕事をちゃんとやってくれるってことが、まず一番、ファイターズっていうチームにとっては大事なんで、1番、2番、がね、ようやくその、まあ、春拓が、まあ、どうやら今年は良さそうだなみたいな感じ。中島拓也もね、その簡単にアウトにならないっていう能力があるおかげで、コンスケの、まあ、マークっていうのもちょっと薄くなったりとかってこともあるわけでございますから。で、昨日なんかは特にそのフォアボールをね、いいタイミングで初回に選んでくれて、あれ本当に良かったと思うんですよね。春樹、中島とうまく塁を逃げわしたところにコンスケ、中田っていう流れっていうのは、まあ、ある意味鉄板の流れになるのかなというふうに思います。今は太田大志の2番よりも中島拓也の2番の方がチームとしては、シナジーが大きいかなというふうに思いますね。太田の状態がもうちょっと戻れば、もうより大きい得点力を生み出すことができるのは太田の2番だとは思ってるんですけど、まあ、それをね、どういうふうに実現していくかっていうのも今後の太田次第であるかなというふうに思いますね。まあ、中田の翔さんはちょっとその大きいあたりは、小休止っていう感じですけど、相変わらずバットは触れてますし、タイムリーも打ってるんで、僕はそんなに心配していません。今年の中田さんに関しては、技術力が格段に上昇しているので、さほどその大きな波っていうのはないんじゃないかなと思っていますし、そういった意味では、まあ、頼れる4番としてね、今年はホームラン王を狙えるんじゃないかみたいなね、話もちらっとしていますが、まあ、浅村との勝負ということになるのかなというふうに思いますね。で、そのチーム打率が低いんですよ。2割1分8厘しかなくて。で、チーム防御率が一番悪いんですよ。4.67。で、チーム防御率の悪さっていうのは先発陣のね、長いイニング投げてる先発投手陣の防御率の悪さもありますし、まあ、序盤に一通り炎上したっていうこともあるでしょう。楽天とやってね。もあります。で、打線のね、その打率の悪さってことに関しては、まあ間違いなく下位打線ですよね。下位打線に、すっとこどっこいとか、あとはそのね、清水くんとかが、まあ、打てないのに居座っているっていうのは非常に良くない状況であるということですね。で、下からね、上げてくればいいじゃないとか言うかもしれないですけど、下は下でやっぱりやることがあって、そういう風に選手を回してるんでね、いつでもかつでもね、2軍からね、選手をね、ダメなら持ってきて入れ替えればいいじゃないみたいなことはなかなか通用しないかなという風に思いますね。特になんか万波くんはあまり調子良くないなんていう情報も、質問箱の方にもいただきましたし、ね、調子悪くなければまあ上がってくるでしょうし、今の状況だったらね、外野手なんか余裕で、代わり欲しいですからね。で、松本剛が落ちました。 で、なんだろうなっていう感じは正直ありますけどね。どうですかね。松本剛もだいぶ危ないよと僕は言い続けておりますけれども、うん、そういったところもあるんじゃないかなというふうに思います。ですからね、まあ、打率と防御率のアンバランサーから言えば、本来は6位にいてもおかしくないっていうところを、なんとか4位に持たしているというのが、まあ今の日本ハムの現状かなと思いますし、下位打線がね、しっかり打ってくれるように、だからキーマンとしては、本当に上位打線ではコンスケ、それから下位打線では野村君、もしくは清水といったところが、まあ一日一善でもいいからね、コツコツコツコツと打ち続けてくれないと、やっぱり打線としてなかなか機能はしづらいのかなというふうに思います。もうショートが打てないっていうのも仕方がないので。うん、で、まあ、防御率の面で言うと、やっぱ先発投手がきちんと長い回をね、それなりにまとめてきてくれるっていうのを、まあ、祈るしかないというところですね。現状、有原があの低たらくでですね、まあ、一番頼りになるのは、うちでは今、なんと杉浦っていう状況になっておりますから、ね、爆発炎上する先発陣をね、どういう風に立て直していくのかっていうのも、頭数だけは揃ってたんですけど、頭数でしかなかったっていうのがね、ローテ一回回して分かったんで、まあそういうところが、これからの課題かなという風に思います。何せ明日からまたね、新しく今度は敵地に乗り込んでオリックスと、今度は観客が入るということですからね、観客ありで、敵地から開始ということでありますから、また、いい試合をね、みたいなって思ってるんですけどね先発投手それから下位打線ここをねしっかり注視してねいけばもうちょっと面白くなるんじゃないかなというふうに思います。フォックストロットでございました。